ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。こんにちは、ナナです。この番組は株式会社学び研究所の塾長古橋さんとお届けする番組です。ほっと一息、古橋和久の学びカフェ、今回は第77回をお届けします。古橋さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、寒くなってきましたね。
そうですね、寒くなってきましたね。
はい、今年もあと残り1ヶ月ということで、
はい、
はい、今回のですね、はい、テーマは、はい、大学入試改革について。
残り1ヶ月と全然関係ないです。
はい、関係ないですね。
はい、
はい、送りたいと思うんですけども、
はい、
あのなんかね、まだ大学入試改革って言っても、
うん、
小学生や中学生を持つ親にとっては、うん、まだなんかピンとこないというか、
うんうん、
なんか自分たちにどう関係してくるのかなっていうところがあるんですけれども、うんうん、今日はちょっとそこを掘り下げて、うん、まあ、自分たちが何していけばいいかっていうところを、うん、古橋さんに伺っていきたいなと思うんですけれども。
はい、そうですよね、
はい、
先日もね、ある経営者さんとお話しした時にですね、うん、先方の方がおっしゃってたんですが、入試改革ってもう前にもゆとり教育が始まるって言って、わーっと世間が騒いだ時があったけども、
はい、
結局どうってことなかったから、今回もそんな感じじゃないって言われて、僕は引いたんですよね。あの時と時代が、時代背景が違いすぎる。
なんかね、
うん、
こう、まあ、お母さん同士と話していても、うん、そういう話題にあまりなることがないって、
うん、
あんまりそのことを気にしてる、ね、親御さんもあんまりいらっしゃらないのかなっていう感じはするんですけれども、
うんうんうん、
でもこう時々ね、目にするニュースとか見ると、うん、やっぱりなんか自分たちも何か準備しとかなくちゃいけないのかななんていうふうにも漠然と思うんですけども。
そうですよね、あれ今思ったんですが、ポルトガル現象って知ってます
か？分からないです。
ポルトガル、ね、15世紀16世紀あの頃にね、はい、ポルトガルっていう国が、世界イケてた国だったんだけど、
はい、
文明が発達して、うん、武器も開発し、船も作り、ね、その武器持って、船に乗って世界をどんどん渡り歩いて植民地を増やしてたんですよね、うん、彼らが一番文明が進んでたんですよね、
はい、
でもその後、申し訳ないんですが、うん、ポルトガルっていう国が世界の歴史の中で出てきたことってないんですよね、
はい、
で、ポルトガルの人たちってどうだったかで見てみると、はい、その後ポルトガルの次にイギリスとかフランスの時代がやってきて、世界の先端を走る会社じゃないわ、国が変わってきたわけなんですが、ポルトガルの人たちはいつまでも自分たちが世界の先端だって思っていたらしいんですよね、
はい、
うん、で今別にポルトガルって言われてもって感じのところがありますよね。、
はい、
先端ですかって言われたら、ですよね、で、もう400年以上も経ってるのにもかかわらず、
はい、
いつまでも自分たちが先端だって思い続けていて、
はい、
あららびっくり、実は違ってたのねっていう、
はい、
まあ、井の中の蛙、大会を知らずと同じ話なんですけども、
はい、
自分たちがいつまでもトップだと思い続けている、
は
い、っていうことをポルトガル現象っていう人がいるんですよね。
なるほど、
うん、
あ、本人だけ気がついてなくて周りは知ってるよっていう。
そうそうそう、で、日本人ってその傾向が強いですよっていう話なんですよね。
はい、世界から見るとですね、
そうそう、日本も確かに世界をね、うん、こうリードした時、うんうん、あったわけじゃないですか、80年代前後ぐらい、
は
い、あたりがで、いつまでもあのノリでいる人たちが多くいて、ね、でその間に、ね、近隣の諸国に追いつかれ抜かれみたいな周回遅れになり、いまだにそれをこう、はい、受け入れてない方々が多すぎて、
はい、
だから自分たちのやってることが最先端だから、他関係ないでしょうみたいなね、そういうノリっていうか文化がちょっとあるような感じがするんですよね。
はい、
うんうん、でそういった日本人のこう考える思考癖みたいなのが危ないですよ、ポルトガル現象に日本人もなりますよって言ってるあれです、大前健一さんですよね、思い出したんですよ。
はい、
その話もあって、今ね、奈々さんのそれお母さん方も案外知らないんですよねって話聞いてそう思ったんですよね。
はい、
そう、日本人みんなね、ポルトガル現象にはまってる可能性があるんですよね。
いやいけないですね、
はまりやすいみたいですね。
そうなんですね、それはじゃあちょっと何とかしなくちゃいけない
ですね。何とかしなくちゃいけないので、やっぱり外を見なくちゃいけないんですよね、
はい、
うんうん、そうで、そんな中での大学入試の改革って、はい、本当大事だと思うんですよね、僕
はい、
あの前のゆとり教育が始まる時とは時代背景が全く異なっていて、あの時はまだ日本はまだ国力は高い方だと思うんですよね、うんうん、今そうではないので、ね、中国や東南アジア、もう時代南アジア、アフリカにまで、なんだろう、世界の工場というのがこうどんどん移り進んでいく、はい、昨今の中で、日本の立ち位置っていうのは世界的の中でどんどん低くなってるわけだから、うんうん、もう時代背景は全く違う。そんな中でやばいこれではっていうことで、教育改革が行われるわけじゃないですか、うん、ね、
はい、
これ大きく変わりますから、ね、
はい、
180度考え方変えないといけない、
はい、早く知りたいです、
早く知りたいですよね。で、何やるのかっていうことですよね。
そうですね、
何聞きたいんですかね。
そうですね、今度ですね、学びセミナーでもこう大学入試改革についてのセミナーが行われるということで、うん、ちょっとホームページを見たところですね、うん、例えば自治問題が出てくると、うんうん、入試に、
うんうん、
そうなった時に今度はもう自治問題が今までと違うよっていうこととかが載ってるんですよね、
うんうんうん、
まあ、自治問題も今までのね、過去もどういうふうに答えなくてはいけなかったけれど、うん、今回は、うん、これからは、
うん、
より一層どうなっていくのかっていうことも知りたくてですね、うんうんうん、そのために、うん、今からできることは何だろうっていうことまで掘り下げて聞けたらいいなと思います、
うん、なるほどね、はい、今までも自治問題っていうのは入試とか学校の定期テストの場でも出題されてきたわけなんですが、うんうん、はい、ほとんどが、例えばですよ、ブラジルでオリンピックが開かれたら、うん、南米に関する、うん、問いがその後な、はい、並んだりとか、
はい、
日食が、ね、話題になった年であるならば、うん、日食に関連した問題が出たりとか、
なるほどなるほど、
まあ、その程度なんですよ、だからおおよそ予想がつくし、あなたもこういうこと聞かれてこういうこと答えればいいんだろうな、
あ、なるほど、予想がついたわけですね。
そうなんですよね、はい、それが今の自治問題なんですよね、うん、でもここからの自治問題はそうではなくて、はい、例えばですよ、はい、ブラジルでオリンピックが開かれました、どれだけの人たちがオリンピックに足を運んで、それが過去のオリンピックの開催地と比べたときに来場者数のグラフがこうあって、でそこから何が読み取れて、このあと、次の開催地で集客数を増やすためにどんなことをしたらいいですかとかね、そういった問いですよね。
はい、
そんなの教科書にないよねって話ですよ。
ないですし、そういうことをこう、うん、聞かれなければ、うん、考える機会がまずないんじゃないですかね。
うん、そうそうそうそう。で、それを日本の、小中学生たちに求めてくるってことですね。じゃないと、はい、世界は先進んでますからね。
そうですね、確かに。ね、
そうそう。また世界の先端とか、うん、返り咲きたい思いは文科省にいっぱいあるわけであって、返り咲かなくても世界の最先端が分かるような人材をたくさん育成していかないと、うん、これは日本大変だぞっていう思惑があるわけじゃないですか、はい、なのでそういったところまでこう考えさせる資料もいくつか読み取らせて、うん、そこから、考えさせ自分の意見をこう作らせて、しかも発信させるっていうところまで求めてくるんですよね。でそれは作文っていう形で発信させるとか、うん、はい、大学入試の面接試験とかであるならば多分ディベートとか、
おー、
そういった話なんですよ。発信しなければ意味ないですもんね。
そうですよね、うん、もう日常的にこう、ね、例えば新聞を読むことだったりとか、うん、まあ、世界のことを知るっていう、なんていうんですか、習慣がついてないと。
そうですね、
自分の身の回りで起きたことだけではとても太刀打ちできないな、
太刀打ちできないですよね、
気がしますけれども、
うん、はい、インターネットが普及してこれだけ世界とコンタクトを取るのがね、こう身近簡単にもなってきたわけなので、やっぱ世界レベルで何が起きているのかっていうのを普段から感じているような、声にならないと、
うんうんうん、
もう世界で活躍できる人とか、もしくは日本の中で職を得ることすら難しくなってくるかもしれないですよね。
厳しいですね、
本当に。180度とは言えないですが、かなり考え方を変えて教育ってものをしていかないと、これは日本人大変だぞ、もしくは日本っていう国危ういぞっていうレベルで考えてるみたいですよ。
そうなんですね、
うん、そうだなと思いますけど、
はい、
うん、でもお母さんレベルになるとそんなこと申し訳ないですから、ちょっと分かりにくいですもんね。
そうなんですよ、うん、なのでなんていうんですか、まだ私の、まあ、周りでは危機感というか、うん、そんなに、まあ、そんなにいいでしょう、うん、準備はみたいなね、うん、雰囲気なので、どうしたらいいんだろうなっていう
ですよね、はい、静岡県の高校入試はまだ改革が行われてないので、はい、そういった最先端の問題に切り替わっていないので、
はい、
ほぼ、実感が湧きにくいですよね、
はい、
でこれで今年購入主改革を行って最新の問題にガラリと変わろうもんなら、うん、多分一気に加速度的にその考え方は、うん、広まるんじゃないですかね。
はい、
まあ、そんな話をセミナーなんかで、ね、はい、させてもらえたらな。でここからの対策もね、その時に ね、お伝えできたらなと思ってます。
わ、はい、かりました。はい、はい、ありがとうございます。学びセミナーについてですね、ちょっとご案内いたします。12月10日日曜日から、いや日曜日朝、10時半から行いますので、ぜひまだ申し込みされてない方ぜひお越しください。
はい、そうですね。
はい、学びカフェではリスナーの皆様からの番組への質問、感想、取り上げてほしいテーマなどをお待ちしております。株式会社学び研究所のホームページからポッドキャスト専用のバナーがございますので、こちらへ送ってください。それでは次回も学びカフェでお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ほっと一息、古橋和久の学びカフェ。